さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日の相手は私ナラレント。
こんにちは、セバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は12月20日ということで、12月も中旬、もうあと、もうすぐ
後半か
クリスマスなの。あと3日ことで、うん、3日後に3日後4日後にはクリスマスイブなんだ。そう、あっという間ですね、本当に。
やばい、早いな。
今年あれ全然まだ物資集まってないじゃん。呼びかけしてます。
してますけど、
じゃあ今年のパーソナリティは結構持ってこない感じってことですか。パーソナリティには伝えてるんですよね。
伝えてます、はい。
見てわかるでしょうじゃなくて、うん、一応伝えてるんですよね、全員で、ね、
伝え
て、聞いてないけど局長からとかっていう人はいないってことですよね。
いない
す。怪しいんだよな、なんか、うん、毎回ギリギリで呼びかけたり直接話したりすると、あ、持ってきますみたいなことになったりとか、結構みんなやっぱ暖かくて、うん、っていうのがあるので、あと3日4日だったらもう持っていかないといけないじゃん。
そうですよね、
クリスマスに、っていうか、まあ歳末だからね、歳末助かるようにっていうので持ってきたい、ね、何の話してるかっていうと、今クリスマスツリーの下に物資集めてるんですよ。何のための物資、困ってる人にあげるものっていうことで、歳末結構ね、物の入り、出るものが多くてですね、
はい、
もう正月っていうのは大変な時期じゃないですか。年越すのって一生懸命じゃないですか、うん、この物価高でもう大変じゃないですか。それに困ってる人のために、よかったら、困ってる人のためによかったら、家にある余ってる食べ物だとか、飲み物だとか、お金だとか、余ってるお金があれば、うん、ぜひとも、いただければそれを、そういう困ってる方々のところに届けに行きますよということでやってるんですけれども、はい、今のところクリスマスのツリーの下には結構あるよね、うん、物資あるんだけど、前のことを考えると、前ってもうステージいっぱいになってたから、
なんかね、
うん、ちょっと最終呼びかけ頑張ろう、
はい、
最終呼びかけを今日ちょっと頑張ろうか。ぜひともですね、皆さん持ってるもののうち、まあ、別に FM 那覇じゃなくても直接社協に届けたりだとか、今フードドライブだとかフードバンクもそうだけど、いろんなところに届けるところあるので、
うん、
別にうちじゃなくてもいいし、まあ、駆け足沖縄ってそもそもそういうことのために作ったから、
はい、
まあ、うちに集まってないのがもしかしたら駆け足沖縄が機能してる可能性もあるよね。
ああ、はいはい、はい、そう思いたいですね。
うん、じゃないかなって思うんですけど、うん、なので、ぜひとも、そういう協力したい、力になりたいという方はぜひとも持ってきていただけたら嬉しいなというふうに思います。FM 那覇の方にクリスマスツリーがあります。そこの下に、置きますので、ぜひともスタッフ訪ねてきていただければ、受け取っておきますので、そこに置きますのでよろしくお願いいたします。ラジオの力で歳末助け合いというテーマでやっておりますのでよろしくお願いいたします。去年はもうすごい喜ばれてね、
うん、
めちゃくちゃ喜ばれた。ちゃんとみんなからもらったリストもちゃんとメモして書いておいて、
はいはい、
そのリストと共に送ってますから。食べてないですからね、僕はね。食べてないよ。
何回も欲しくなったけどね。
ちゃんとリストに上げてホームページ載せてみんなからもらったものもその名前も載せて、そこに上げてますから、やってますから。今年もそういう風にしますから。カンパスさん、こんにちは。寒いね。雪降ってるぜ。あ、もう雪降ってるんだ。すごいね。
なんか
積もってるも
ん、ね、
寒いんでしょ今。そっちも県外も。
県外
パパイヤさん、うん、今日も元気にこんにちは。
こんにちは。
自転車の店タオさん、レン君、セバさん、
こんにちは。
タケシーさん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長谷川淳さん、何組に分けるのかな。何組、何組っていうのはその世帯ってこと、何世帯ってこと
かな。
何世帯っていうことじゃないの、うん、分かんない。組って書いてるから。自転車の店タオさん、余ってるお金欲しいわ。余ってるお金欲しいよね。余ってるお金欲しい。何世帯っていうか、その社協か、今フードバンクかどちらかに届けようと思ってて、うん、まあ社協さん番組やってるのでね、番組やってて、はいはい、そのつながりで、毎回届けるんですけども、まあ、うん、どちらにしようかって。駆け足沖縄も今あるからね、
うん、
駆け足沖縄を通して家に配るって方法もあるし、うん、どうにしようかなっていう感じなんですけど、まあ社協かなっていうふうに今考えてるところですね、
はいはい。
たけしさん、本当はもっと持ってきたかったんですけどね。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう意味じゃないです、すみません。持ってきた人に対してもうこれだけかっていう意味じゃないです、すみません本当に。カンパスさん、積もってるよ。雪積もってるんだね。沖縄では積もることはもうないのでね、見たことないですし、やっぱ積もってるのはね、もう秋田にいるときはもう嫌でしょうがなかったですけど、
うん、
なんでこんな、ね、1日1時間も2時間もかけて雪かきしなきゃいかんのだと、こんな大変な思いしなきゃいかんのだと、
本当にそうだ、うん、
あのスティーブ・ジョブズがね、だったかな、イヤポッツ、
はいはい、
あのイヤホンのこのケーブルがない無線イヤホン、
うん、
スティーブ・ジョブズっていうかあのマック、マッキントッシュから、
はい、
から出た時にそのプレゼンだったかな、
うん、
そのイヤホンをカバンから取り出して、
うん、
ほどく時間を人生でこうまとめたら、
うん、
こんなにっていうのも、
はいはい、
あなたこんなに時間無駄にしてるのを、
うん、
イヤホンをこれに変えるだけで、うん、こんなに人生のこの時間取り戻せますよみたいな、
はい、
いわゆるだから寿命長くなるよみたいな話だった、、
うん、
それ聞いた時に、うん、じゃあもう雪かきしてる段階で1日1時間1時間2時間も使ってて、うん、冬の間だけだけどこれ一生続けるとしたら、
うん、
俺は雪かきにどれだけ人生捧げるんだって思って、
あ本当に
ってだから思いましたね。その だけどだから雪がもう嫌でね、
うん、
あの雪がないとこ行きたいなって思って、今沖縄にいるんだけど、うん、まあ、それだけが理由で沖縄に来たわけじゃないんだけど、
だからこそこの強靭な肉体になっている可能性がある。
雪かきをして、
うん、
雪かきをして強靭な肉体になってるのかね、わかんないですけど、うん、ただうつ病が 多かったりとか、
あ、
うん、やっぱあのメンタル的に弱い、
うん、
弱いっていうかね、あの弱いわけじゃないかもしれないけど、まあ、しんどくなっちゃう、
うん、
っていうのはやっぱそういうところもあるんじゃないかなって思うね、うん、だって雪かきサボったら大変なことになるんだよ。
だから家潰れるでしょ。
潰れるよ、潰れるし出られなくなるし、
うん、
もう誰やらなきゃいけないんです
。死に直結
助けてじゃないんだよ、
うん、
もうやれよって話なんだよね、うん、だからね、もう雪かきっていうのは偉いですよ本当に、
うん、本当に。
パパイヤさん、こっち10度切ってるんだけど、あさってから沖縄着ていく服に困る。あ、もう10度切ってるんだ。こっちね今ね、スタジオの中は 25.8度だけどね、外は18度、最低気温が18度って出てるかな。
僕らにはちょっと寒く感じるんですよね。
そうですね、
うん、
あのいや風が強いんで実際寒いんですよ、
うん、
あの10度切ってて沖縄に来ていくか、まあ、でも長袖とヒートティックヒートティックだっけヒートテックとジャンパー着て、まあ、ジャンパー脱いだらちょうどいいぐらいかなって感じがしますね、長袖着てればね、
はいはい、
まだね。カンパさん、スマホにどんだけ時間溶かしてるんだ。だからね、それもだよね、あのそうだよね、あのスティーブ・ジョブズさん、あんたが考えた iPhone のおかげで俺たちどんだけ時間損してると思って、ね、人生がっていうめっちゃ取られたぞってね、感じですけどもね。
ストレートネックなったやんけみたいな。
何それ。
あ、なんかスマホ見て下見すぎるとこう、うん、
首が変形してくる、ね、うん、そうそう、今タートルネックのこと考えてた。
首も
だし、うん、あの時間もだしって、うん、スマホの時間やばいよね。スマホの時間ってさ、設定画面から確か見れるよね、どんだけ見てたかみたいなのはね。
あ、
設定画面から自分の名前だったっけな、どこ見るんだっけ、バッテリーなんかどっか見れば、あの自分がどれだけスマホを見てるかっていうのが分かるんですよね、時間が分かるっていう。ああ、ありますね、画面作動で僕は、こう過去24時間以内で4時間半見てるって書いてあるんですよね。
画面表示と分かるさ、うん、どこだ、
うん、バッテリーのとこ見れば分かる。
バッテリー
、
はい、
画面見てる時間が平均どれぐらいかっていうのが iPhone の設定を押して、一番上に名前とか出るじゃん、
うん、
下の方転がしていくとプライバシーとセキュリティとか接触通知の間にバッテリーっていうのがあるんですよ。
バッテリー
っていうボタンを押して、でバッテリー押したら あそこに、
はいはいはい、
24時間以内と過去 10日っていうのがあって、
はいはい、
過去10日の平均画面作動ってやつ、
はいはい、
どれぐらい見てるっていうのが分かるんです。
社長は、
いや先にいいね、そっちが。
え、過去10日って、
過去10日って上の方に24時間以内と過去10日ってあるじゃん。バッテリーの、その過去10日を押してから、
はい、
平均画面作動、
はい、
何時間になってるか見てる。
1時間。
お、1時間しか見てないの。
1時間9分。
5時間33分。
俺の5倍。
いやいや5時間33分。あ、
10日で1時間ってやっぱ少ないよな。
過去10日平均1時間は少ないと思う、
うん、
でも局長 iPad っていうかタブレット見てるじゃん。
タブレット見てる。
だからスマホは見てないけどタブレット見てるのかな。
あのでかい方がね、
うん、みんな何時間、これみんなはどれぐらい、これ Android でも iPhone でも見られると思うんですよ、
うん、
で僕が何見てるかっていうと、まあ、ほとんどウェブですね。YouTube とかかなと思ったけど YouTube はそんなになんかパーセント的には高くなくて、サファリを見てる時間が長い。これ心当たりあるんですよ。めっちゃ僕朝情報収集するんで、
あ、はいはい、
その時の時間と、あとは 調べてる時間とかもめっちゃ多いので、まあ、これのことだろうなって思ってて、
うん、俺は LINE ツイキャス、クローム
LINE を見てる時間が多いってこと、
うん、
LINE ツイキャス、ツイキャスも、あ、そうか、ツイキャスもだよね、ツイキャス開いてたらもう時間かかるもんね、うん、そうだそうだ、
丸々 見ちゃうときあるからね、うん、
みんな何時間、なんでみんなそこでコメント止まんの、みんな見てんの今、あの設定画面を設定画面見て
今、Android だったらまたそれぞれ見方が違うかもしれない、う
ん、ビビってんすよ、11時間とかっていう人いるんじゃない、10時間超えの人いるんじゃない10時間超えやばいよ、もうなんか半分は見てるからね、ほぼね、
もうラジオじゃんね、つけっぱつけっぱ
自転車の店倒すさ、Android わからん、 Android が Android の平均のあれがわからんっていうことですね、ちょっと調べますね、 Android、画面
カンパチさん
平均時間、画面平均時間の、やつをちょっと見ますけど、 Android のスマホの、使用している時間を調べる方法は設定から、デジタルウェルディン、ウェルビングっていうところ、あの英語で書いてるところをクリックすれば見ることができるみたいですね、Android は設定からもうすぐ分かりやすいですね、デジタルウェル、ウェル、ウェルビーングってやつを押せばもうすぐ出るみたいですね、
デジタル、
デジタルウェルビーングってやつを見ればわかるっぽいですね、うん、カンパスさん4時間10分あ、そう、本当にそんなもんね、まあでもそんなもんだよね、実際ね、4時間って言っても、もう結構だよね、うん、4時間スマホ見てるって、でもどうなんだ、でも難しいな、スマホ見てるって言ってもさ、遊んでるわけじゃなくていろいろ調べ物とかしてるじゃん、
はいはい、
でも4時間読書してる方が良くないっていうのもあるじゃん
まあ読書と変わらんっていう、
いや読書の方がね、僕は時間的にはとてもいい使い方だと思うね、うん、本を読む方がやっぱウェブの情報って浅いよ、
あ
めっちゃ、うん、あの本読んだ時の深みっていうのはすごいわ、もう特ま、あ、まあ、本とウェブについてちょっと今日は後で話したいんだけど、思ってることね、うん、もうちょオープニング長くなっちゃったから、今日のあの 番組のなんだオープニングもう終わらせようと思います、
はいはい、
こんな終わらせ方あるかって話なんですけどね終わらせようと思いますこの番組は YouTube ライブツイキャスを通して映像配信してます、映像の方もぜひともご覧ください、またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify で過去の番組お聞きいただけますので、どちらも聞いてみてください、またリスンラジオ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、世界中どこからでもお聞きいただけるアプリリスラジオアプリがございます、そちらの方もぜひともダウンロードして聞いてみてね、今日もトークランチョンビート
始まるよ、
ラジオの力で歳末助け合い、沖江通りにある FM 那覇クリスマスツリーのもとに、生活に困っている家庭に向けた支援物資の寄付をお願いしています、お問い合わせは 098-860-0261 FM 那覇まで。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas From FM Naha。
さあ時刻は12時14分になりました、トークランチョンビート、お天気予報をやめようかなって思って、
うん、
お天気予報ってさ、別に今スマートフォンで見れるしさ、特に、なんだろうね、警報系は読もうかな
警報系はもう必要だと思います、
怒られると思うんだよね、でも防災関係の人に天気予報読まないってお前それ防災の局としてどうなんだって、スマホあるからってそれでいいのかって言われるような気がしてね、
うん、
だから悩んでんだよね、なんか悩んでんだけど、やっぱ読むか、ちょっとみんなどう思うかって教えてほしいですね、今日12月20日のお天気、雨となっております、北の風強く波は4メートル、降水確率は12時から18時まで 80%、 12時から、あ、失礼しました、18時から24時まで 60%、 今日はだから雨ですね、
雨、
はい、日中の最高気温は19度となっております。注意報警報、ここはね読んどきたいんだよね。やっぱ あったじゃん、沖縄でもその強風とか高波注意報出てんのに、うん、海で泳いで死者が出たっていうのが最近もあったので、うん、やっぱ注意報とか警報ってしっかり見といてほしいんだよね、うん、天気予報はみんな見ると思うんだよ、
うん、
なんとなく雨かってね、うん、でも注意報警報って意識しないと見なくない？
見ない、
ね、うん、暴風警報出てますよとか暴風注意報出てますよとかさやっぱ言うから、
うん、
それを、なんかあの僕普通にラジオに来た人とか、うん、出ていく人に今日注意報出てますからねとか言うんだよ、
うん、
あそうなんですねってなったりするわけ、
はいはい、
雨とかは知ってたりとか知っても知らないっていうのがあってね、うん、自転車の店太郎さん運転中の人はラジオから流れてくるのはありがたいよ。
じゃあ
だからその、うん、そう分かるよ、うん、分かるんだけど長距離ドライバーとかその結構またぐ死をまたぐようなこのドライバーの人って、
はい、
それコミュニティ的な役割かなってちょっと思ってね分かるまたぐとだってコミュニティ FM って途切れるから、
うん、
それでも言ったらお前本末転倒だろみたいなリス立ち進めてんだからそれはっていう話もあるんだけど、
うん、
いやだからそれもそうなんだけどなんか防災の伝え方をそっちよりなんかベクトル変えて まだそれを説明する時間に当てた方がいいのかなとか防災テーマの3分やった方がいいのかなとかと思っててね、まあ思ってるだけなんだよね考えずっと考えてた
思ってるっていうことを考えてるっていうことを今言ってる
って思ってるっていうことを考えてるっていうことを言ってるみんなに相談してる、
うん
うん、やっぱ相談大事ね、
アンケートと
そう手放しで聞けるっていうのがラジオのメリットじゃんね、
うん、
スマホで調べられるんだったらラジオ聞かないじゃんね、
うん、
うちの嫁なんかずっとイヤホンしてるからね嫁嫁嫁って呼んでもね、うん、あのもうってこんな悪かった
社長の声聞きたくねえんじゃねえの
違うよラジオが大好きでそのラジオをずっと聞いてるの
ラジオ外でスピーカーで流せばいいのにね
いやいやいやそのイヤホンの方が聞きやすいじゃん僕も聞きやすいと思うイヤホンつけるからだからすごい気持ちは分かるんだけど確かに手放しで情報が入るっていうのがいいから、
うん、
やっぱでも行った方がいいよな、うん、行った方がいいななんとなくそれが感覚で入ってくるっていうのはいいもんね、
うん、
好きな番組からそれが取れるっていうのがいいよねなんだったら僕らのそのトークの内容より天気予報の方が濃かったりするもんね
まあ完成されてるのをね、
うん、悩みっていうねはいというわけでございますだからネットとラジオのことなんだけどあ自転車見せたことその前にあそうか今ってラジオかじりつきのお年寄りとかいないのかな僕が子供の頃はいっぱい見てたんですけど公園でもどこでも、うん、ラジオずっと持ってて、
うん、
自転車のカゴとかにラジオ入れたまま漕いでいく人とか、
うん、
すげえいっぱいいたんですけど最近自転車のカゴにラジオ入れて流しっぱなしにしていく人見なくないですか
なんかスタイル的にはちょっとしたヒップホッパーみたいな感じ
いやいや全然
ラジカセ
あれはあの昔の僕どちらかというと僕はツイキャスとかのリスナー的な、うん、本当あれがリスナー像だったわけ工場とか僕は現場で働いてたから、うん、現場の時にポケットにラジオ入れてたりとか、
うんうん、
ラジカセがその現場に置かれてて、うん、そのラジカセのラジオを聞きながら、
うん
ペンキ塗ったりとか、はいはい、溶接したりとかしてたわけ、うん、だから それでラジオで時報が鳴ったらあ休憩ってなって、うん、そのラジオで天気予報がスッて聞いたらもう仕事中だからスマホとかそういうの、うん、携帯とかっていうかそもそもそういうのなかったからさ、
うん
やんないんだけどただまあ朝の情報収集で大体見てるしなとかってねもう本当に必要ならね、
うん、
そういう現場の仕事だったとかって思って
でも現場の仕事結構ラジオ流れてるよね
流れてるよ、
うん
うん、FM 沖縄とかね、ラジオ沖縄とかねやっぱ県域局系が流れてる感じがしますよ、うん、あと音楽が多いやつはやっぱ流れるね
流れる、
うん、あのトーク嫌いだからね大体ね
FM 那覇も音楽流れてる時好き
めっちゃ好きだった僕、うん、FM 那覇が台風 FM の頃ん僕ハードリスナーですよ
ラジオ番組がない時はサウンド、うん、ミュージックセレクションが流れてる
780か881のどちらかをいつもかけてた、うん、881は多分 NHK かなんかクラシック系、
うん、
よく流れててで780はジャズソウルがずっと流れてたわけ、
うん
僕全然トークに興味がなかったから車であとほら今はスマホで好きな曲流せるようになったけど、
はい
昔そうじゃなかったじゃん、
うん、
なんか好きな曲っていちいちレンタルしに行ったりとか、
うんうん、
MD に MD だっけ、うん、でダビングして
MD 世代
カチャカチャ入れたりとか、
はい、
めんどくさいからそれをかけてくれる何も手放しでかけてくれるラジオってありがたかったわけ、
うん、
今はねそうだよなそんないんだよなと思ってあとさっきもそれの極みつけでいくとさインターネットあるから本いらないじゃんってさっき話あったじゃん、
うん、
本いらないっていうか、インターネット見る時間と本ある、読む時間って大体同価値ぐらいじゃないっていうような話もあって、いやでも全然違うなって思ったんですよ。
あ、
インターネットって
意外とないよな、ないところ、
情報がやっぱ浅いんですよ、
うん、
本ってそのテーマめっちゃ掘り下げるじゃん、その人の経験も含めて、
うん、
どうだったこうだったって。インターネットで出産って調べたら出産は痛いなんだけど、まあ、で出産に対することのこういうコメントとかでいろいろ出てくるわけよね、うん、出てくるんだけど、本ってやっぱもっとその個人的な体験談だとか、なんかデータだとか、なんか深みが違うんだよね、
うん
うん、なんかでインターネットの情報とか言い回しって、もう僕がねインターネットになんか差別的っていうか、そんなあれはない、偏見なのかもしれないんだけど、インターネットの情報ってさ何でも調べられるじゃん、
うん、
今度逆の話で、
うんうん、
どんなことでも調べられる、もう大体のこと分かるじゃん、
うん、
なんか聞かれてもインターネットで調べたら、あ、この植物は何々って植物らしいよとかまでもう分かるようになったわけよ、
うん、
で、逆にその自分と違う思想の人の気持ちとかも調べたら分かる、
はいはいはいはい、
左翼右翼とか、左翼の気持ち右翼の気持ちって調べたら分かるし、でビーガンがどう思ってるのかっていうのも、調べたらビーガンはこういう気持ちでこうこうこうでって、
うん、
調べないからなんだあいつらみたいな感じになるけど、一応調べたらちゃんと出てくるわけ、
うん、
こういう思想でって、で、別に宗教のことも何でも出てくるわけで、つまりね何が言いたいかっていうと、何でも調べられすぎて全てのことの気持ちが分かりすぎるっていう、何でも共感できてしまう時代、うん、で、なんかその本来はその人の立場だとか、その人の、生き方だとか、なんか個人の、ベクトルみたいな、なんか主義主張みたいなものがあるから、まあ争いもあるかもしれないけど、
うん、
個人ってものが立ってくると思うわけ。それがあるから信念というものがあって生きるのも楽しくなるし、信じるものがあるから、やろうっていう気持ちになると思うんだよね、うん、でもあまりにいろんな情報を調べすぎて、いろんな人の気持ちを分かりすぎると、最後何が待ってると思う？
最後、
うん、その果て、すべての人の気持ちを理解して、
そしてすべてが一つになる、
ロシアとウクライナのどちらの 論理も理解するとか、
うん、
今の戦争のどちらの気持ちも理解したして何もかもみたいな、もうどの主張もね、
うん、
反対派も賛成派の気持ちもどっちも分かってくると、
うん、
最後何が待ってると思う？いいことが待ってると思ってたんだ俺、
最後、
うん、
みんなが一つにな
る、いやじゃないです虚無なんですよ、
虚無
感が来るんですよ、なんか何もなくなっちゃうんですよ、
あ、そして
自分の意見も、
うん、
自分の言いたいことだとか、もう相手の気持ちが分かりすぎて口もつむんでしまうというか、
はいはいはいはい、
でどっちが正しいか調べるためにどっちのこともやろうとすると、
うん、
まあ、大体ああなるほどな、どっちもだってなっちゃう、自分にちゃんとした主義主張を信念がないとそうなっちゃうわけ、
うん、
だから物を調べるって何でもかんでも調べりゃいいもんじゃないなって思ったわけ、
はいはいはい、
例えばちゃんと今ほらグロテスクなものとかさ、
うん、
エロいものとかさ、
うん、
子供に見せちゃダメじゃん、
うん、
なんでって、その情報誰でも好きなもの見れたらいいじゃんって、でも害だから見せないんでしょ、
うん、
でも大人になってからもそういうのってあると思うわけ、
あ
らゆる情報を調べすぎると害になる場合があるなって思って、今だからインターネットでスマホがあってパソコンがあってめちゃくちゃ何でも分かる時代になったけど、調べれば調べるほど虚無だなって
思った。
その分本はいいわけですよ、本って完全にその人の主義主張思想で書かれてるから、作者の、
はいはい、
めっちゃその人のこうだからこうみたいな感じで書くから、
うん、
もう人がそういうふうに思って書くから、インターネットの情報っていろんなところから引用して引っ張ってくる、
うん、
で集めたりとかできるし、今 AI が書けるからどんな人の立場からでも書けるわけよね、
うん、
だからすごいその虚無が来るって思ってて、だからその面で言うとインターネットやってるより本読む時間の方がすごいいい時間だなって思うんだよね。いろんな人の、主義主張とかっていうところを聞いて自分に合ったものをやっぱ調べていくべきなんじゃないかなって、
うん、
ぶつかって自分が間違ってるかもって思って反省したりとか改めたりするのは大事なことだけど、でもやっぱ信念って持たないとダメだよなって思ったんだよね、
うん、
自転車の店倒すは知らなくてもいいことまで目に、耳に入ってきて疲れるよな、ほんとそうなんだよなこれが結論、いろいろ言ったけど疲れる、ネット疲れっていうか
やっぱ一時期ちょっとね、あの海外の戦争の情報とかずっと見ちゃってて、うん、なんかもう悲しくなっちゃってさ、
うん、そうなんですよ、うん、なんだっけ、悠々白書でさ、
うん、
比叡だったか、違うな、黒の章ってビデオがあって、
あ、
悠々白書に黒の章っていうその、ビデオがあって、そのビデオを見た人は、うん、もうなんか変わっちゃうみたいな、うん、黒の章っていうのは人間が今まで行ってきた罪の中で最も極悪で非道なものが何万時間という量で記録されているっていうフィクションのビデオがあるわけです
はい、はい、
あの悠々白書に出てくるね、
うん、
で最後の潜水だったかな、潜水
オールバックのやつ、
そうそう、潜水っていう敵がもともと主人公サイドのあの探偵だったの、冥界探偵担当だったのに、うん、この黒の章っていう人間がどれだけひどいかっていうビデオを見てしまったがために悪落ちしてしまうっていうのがね、うん、だからそのでも黒の章は事実なんですよ、人間がどれだけひどいことをしてきたかっていう記録したビデオなんで、
はいはいはい、
だからそのビデオじゃ事実だとしても見たからそうなっちゃったんだったら、うん、見ちゃダメじゃんって思うわけよだからなんか子供にはこういうもの見せちゃいけませんっていうように、うん、大人には何のレーティングもなくて、大人でもダメなものっていっぱいあるよなって思うんですよね、
うん、
そのダメなものっていうのはやっぱり自分の、自分を見失ってしまうような情報を入れたら良くないなって思うんですよね、自分で自分論破しちゃうんですよ、結論、うん、自分で自分を論破してしまう、はいはいはい、相手側の気持ちも分かりすぎて、こっち側の気持ちも分かりすぎて、うん、無になってしまって、うん、こういう人って議論とかそういうところではどっちの立場からでもディベート勝てるような感じになるけど、うん、なんか周りの人はこの人のことがすごい、お前にはあの主張がないのかとか、
うん、
どういう本音、本心でそれをやろうと思ってるんだみたいなことを言われがちな人っていうのは、やっぱインターネットで情報を集めすぎて虚無になってるんじゃないかなって思うんだよね、
うん、
どっちでもありって思っちゃう、僕も調べすぎて、
うん、
なんかそれもありだよねって言って、うん、そっちもありって、これ口癖になっちゃったんですよそっちもそういうやり方もありだと思うしみたいな、でじゃあお前はどっちがしたいのみたいな、ってなるともうどっちの気持ちも分かってしまったみたいな、だからもうこれについて考えられないみたいな、
こっちもちょっと こういうとこ悪いしなみたいな、
うん、僕にとってだからどうしてもその信念みたいなものっていうか、うん、正しさみたいなところってがそれ、いや、僕はクリスチャンだったから、うん、キリスト教っていうその、聖書を信じててよかったのは、聖書に立ってものを調べたりだとか、うん、善悪っていうのをやることはできるけど、もし僕がクリスチャンじゃなくて聖書もなかったら、うん、このネットの情報でいろいろ仕入れた情報でもう善にでも悪にでもどっちでもなれたなって、
うん、
もう何でもやってただろうなって思うんですよね、
うんうんうん、
自転車の店太郎さん、ツイキャスの仮想枠で雑談してるのが平和だよ、ほんとそう、なんかさ、お前そんなことも知らんのかみたいなことをさ、現実の世界でさ、いっぱいマウント取られるわけじゃん、いろんなことででなんか技術で負けてたりとか、なんか劣ったりだとかさ、もうそれは本当に大事なことなのかもしれないけど、それゆえにいろんなことをこうなんか調べすぎて頑張りすぎてとかさ、なんか別に知らなくてもいいこともたくさんあるじゃんって思うんだよね、
うん、
なんか同調圧力っていうか、こうみんながそうやってるから調べなきゃ頑張んなきゃっていうのでしんどい思いするっていうのは、ツイキャスの仮想枠で雑談してるのが平和だよってめっちゃいい本当なんかそうだなって思いますね、表舞台に立っていろんな人と議論してる時より、もう本当友達と雑談してる時、食べてる時の方が楽しかったよなみたいな、確かに戦わなきゃいけなかったから、ま、飛び出していっていろんなところに議論するようになったけど、本当はそういうところで幸せだったのになみたいなことよね、なんか胃の中の買わず大会を知らずっていう、でも胃の中だって幸せだったらいいのかもしれないよねって思った
大会に出て、うん、大会を知ってしまったゆえに、うん、本当に自分がちっちゃくなるっていうパターンもありますからね、うん、僕みたいに
大会を見ちゃって自分の小ささを知る、
うん、
あでも自転車の店太郎さんがねいいこと言って、信念がないのは羅針盤もなく後悔するようなもんだ、大会を知ってもその羅針盤があればいいよね、指針があればっていう、うん、どんな情報を調べるときも羅針盤がなければダメだよな、その指針、信念みたいなものが、もう どの立場でも立てるな自分って思ってしまったわけ、いろんなことを調べててね、
うん、
なんか喋ることって本当に今怖いよねって、どんなことでも調べて喋ることはできるからさって、 12時半になりましたので、時刻は12時半になりましたので、ここから駆け足沖縄のコーナーに行きたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
よきみんなみの港にぎぼうのも船や街はひらかのかずまして、いやさかへゆく我が那覇市、緑も深きこの山、清き心にも飲みとの結び親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上、仰ぐ誠を捧げもて理想の時事に進まらん、望み輝く我が那覇市。
ここからの時間は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄。今日は浦添市手だこ未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソの、ヤフソ子ども育成会、から会長の、加藤陽子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、ヤフソ子ども育成会というか どこから話そうかな。ハッピーティダクラブっていうのはどんなクラブなんでしょうか。はい、
ハッピーティダクラブというのがこの応援場所運営団体の団体名になっておりまして、
はい、これは団体名ですね。はい、
それで一応今活動しているところで子どもたちの支援ということで、
はい、
食堂だったりとか、放課後 の居場所作りをさせていただいております。
これは薬草の方でやってらっしゃる。
薬草自治会の方をお借りしてやっております。
自治会の中でやってるんですね。はい、ハッピーティダクラブってその子供に、まあ、食事を提供したいということなんですけど、どれぐらいの頻度というか、いつも何日ぐらいにやってるんですか。
そうですね、今はもう月2回っていう形で、はい、各週土曜日させていただいております。
土曜日に、まあ、お休みの時子供たちが集まって、はい、食事を食べたり、まあ、いろんな時間を過ごすっていう居場所ですよね。
そうですね、
行われているってことなんですね。でこうした、まあ、ここのヤフソ子ども、ハッピーティダクラブには大体どれぐらいの子どもたちが集まるんですか。
そうですね、一応居場所の方には、
はい、
この食堂の方には一応親子で参加してくださる方も多くて、まあ、多い時にはまあ 5,60 人。
あ、すごい、
はい、
すごいですね。 5,60 人自治会に入るんですか。
大ホールがありました。
あ、すごいな、はい、ヤフソ大ホールある
んだよ。大ホールがあるんですよ。
僕らいろんな自治会もちょっと見に行ったんですけどね、はい、大きい自治会もあればちっちゃい自治会もあってね、うん、5,60 人入る自治会っていうのはあまり聞いたことがなくて、うん、ヤフソすごいですね、
うん、そうですね、舞台もあってすごい、はい、大きいホールです。
素晴らしいですね。そこに集まってイベントとかもやられたりするんですね。
はい、大体まあ月1だったりとか、はい、地域のイベントと絡めたりとかっていうことで、大体年末この時期から多いですね、イベントの方。
あ、そうなんだ。これからどんなイベントがあるんですか。
はい、これから早速クリスマスですので、はい、25日にはまあ大クリスマスイベントっていうクリスマスパーティーだったり、
はい、
まあ、来月はですね、一応いろんな企業さんから応援いただいてるんですけども、今回1月6日に、
はい、
まあ、県のパチスロー組合さんっていう大きな団体さんから一応助成金の方をいただきまして、
はい、
地域コミュニティ作りを兼ねて、
はい、
まあ、八福市ということで 食堂の初めての日なので、
はい、
一応みんなで餅つき大会をしましょうということで、
はい、
500人ほど の餅を準備して、
はい、
皆さんの参加をお待ちしております。
わあ、すごい。餅っていいですよね、はい、餅 ついたやつ食べるんですか？
そうですね、つきたてを、まあいいですね、はい、
最近はあの餅つきはついただけで、うん、あとは小分けにしたやつを分けるとかっていうものもあったりするんだけど、あれ見てて思うんだけど、うん、その餅僕食べたいなって
ついてるやつ、
もう今なんかコロナとか衛生面とかっていろいろ厳しいかもしれないんだけど、うん、いや、そのついた餅僕自分どうなってもいいんで食べたいなみたいな。そんなに問題ないと思うんですよ。もともとそうやって食べてたもんだから、うん、今なんかいろいろ厳しすぎて、うん、それをつきたての餅、子供たちも食べさせたいですもんね。
子供たちに体験をさせて、うん、そのまま、まあ、大人の方で仕分けするんですけども、いい、ね、温かいうちに食べてもらうっていうこと
で。そうなんですよね、はい、うわいいですね、うん、お餅も配ってって、数も500でしたっけ。
そうですね、
すごいですね。
お餅はちょっと大人の方にも誰でもっていう形でお配りしたいんですけども、うんうん、
はい、
それプラスまた子どもたちにはまあお年玉代わりに、
はい、
おにぎりの方と一応お菓子の方も準備してますので、
はい、
それもお配りしたいと思っております。
なんか子どもの支援とかそういう感じの雰囲気を最初団体にあるのかなと思ったんですけど、はい、やってることは本当になんか自治会的な、本当地域のためにもなるような、広くみんなに楽しめるようなことをされてますね。
そうですね、うん、ハッピーディダクル部自体今年7年目、すみません、7年目のスタートを迎えたんですけども、はい、最初はいわゆる困窮貧困対策事業っていう形で、まあ、子どもたちに食事をあげるとか困った世帯に物資を届けるみたいな活動ではあったんですけども、うん、はい、やっぱりなかなかその困ってる家庭だけではなく、うん、いろいろ状況あって、うん、やっぱり誰でもではないですけども、まあ、そういう方々にもそういう場所を届けたいなっていう思いで、うん、最近イベントが重視になっております。
本当にいいことだと思います。貧しい人たちを助けるために言ってると、うんうん、それで一つ区切りができちゃうんだよね、
うんうんうん、
で自分はあと貧しいのか貧しくないのかって判断も困るじゃん、
うんう
ん、で貧しさって食べ物が食べれないとかお金がない貧しさだけじゃなくて、うん、関係性の貧しさってあるよね、
うん、
地域で自分がつながってる感じがしないとか、うん、つながりたいとかさ、でそういうのって本当は貧困支援でって打ち出してやるより、こんな風にみんなが入れる方が解決したりだとか、いろんな人に、うん、いい恩恵を与えることができると思うんだよね。だからすごく、いい取り組み企画ですねって思いました。こんな、うん、ハッピーティダクラブなんですけど、先のほど7年前からもう7年活動してるってことだったんですけど、はい、最初始まったきっかけっていうのはどのようにして始まったんですか？
始まったきっかけは一応ずっと PTA ですとか地域の行事には関わらせていただいて、いろんなボランティアとかをやらせていただいた中で、やっぱり困りごとっていろいろあると思うんですけども、やっぱり習い事に行きたくてもやっぱりちょっとお金が厳しいとかで、放課後ちょっとやっぱり放課後から夜にかけて一人でご飯を食べてるとか、一人でお留守番をしてるっていう孤食だとか孤立した子どもたちをよく見かけるようになって、ちょっとなんとか地域の方で居場所作りができないかなということで、この八房自治会さんに相談してこちらの場所をお借りして、まあ、食堂とか放課後の、
うん、
放課後教室だったりとかをさせていただくことになりました。
ああ、それからもう7年経つわけですね。
そうですね。
いろいろとその7年の間にいろんな物語だとか、まあ、いろんなことがあったと思うんですけれども、うん、その中でなんか現場にいてて、見てきた課題というか、現場だからこそ見てきた分かるような、うん、普段僕らから分かんないけど、そちらで見てきた分かるような課題点だとか、こうした方がいいとか、みんなに伝えたいことみたいなのってありますか？
はい、やはりまあ、貧困という言葉がちょっとだいぶいろいろ言われてくるんですけども、先ほどもあったように、うん、本当に困ってる方っていうか、本当に食べられない子ほど来たくても来れない状況がありまして、うん、っていうのもやっぱり人の目をやっぱり子どもたちは気にします、うん、あと地域でやってる以上やっぱり地域の目も気になります、
うん、
なので同じ浦添市でもその自治会っていうよりは他から来られる方とかもいらっしゃるんですね、
うん、
やっぱり自分を知らないところだったらいけるかなとかっていうところで来られる方も多くて、最初の頃はで、やっぱり慣れてきてもやっぱり地域の目でちょっと困ってるのみたいな、
うん、
フレーズが出てくると やっぱりあの来づらくなる、うん、あのうちは一応食べれてるんですけど、うん、っていう形で、うん、あのじゃあ自分が来ちゃいけないところなのかなっていう形で子どもたちが遠慮してくるんですけども、うん、やっぱりあの子どもってあのつながりたいので、あの、まあ、困る困らないよりも先にあの人が体験してることだったりとか食べてるものだったら自分も食べてみたいな、食べられてない自分たちもなんか貧乏なのかなとか、うん、そういう中であの子どもたち同士のつながりでやっぱりあのいろんな悩み事とか話したりとかっていう場ができたりとかして、私としては、うん、まあ、食べる食べない食べれる場所っていうよりはそういう子どもたち の, あの集まれる場所みたいなのが最初からできてたので、それが良かったかなと思ってます、
うん、ありがとうございます。本当にそれって課題ですよね、うんうん、あの子どもの支援してる人で例えばその始めたきっかけとなるようなそのキーとなるような人がそういう気持ちを理解してて分かってても、ボランティアさんが集まってくる中でボランティアさんによってはこんな困ってなさそうなやつらにあげなくてもいいんじゃないみたいなことを言う人だとか、まだ理解が足りてなかったりだとか、さっきのとか辛いですよね。本当に困ってるのって聞かれて、困ってるねって聞かれて、じゃあ自分がいかに困ってるのかのスピーチでもすればいいのかとそんな惨めなことあるかって思うんですよね。自分がどのようにして困ってて食事もとかこうでああでっていう議論もしたくないじゃないですか。だからとてもそれって想像したら分かると思うんですけど、その先ってとても寂しいことですよねって、答えても答えられなくても辛いよねって。だからやっぱり貧困のためとか貧しいため貧しい方々のためにっていうのがバックにあったとしても、こういうところでやるときにはそういうの出すのってやっぱ難しいし、うん、出さない方がいいもんだと思うし、うん、誰でも来ていいですよって本当は言いたいよねって思います。まあ、助成金とか支援とかもらってるとなかなかそこが難しかったりするんだけど、うん、でも本当はそこも理解してほしいよねって、うん、そもそも困ってなかったらとか、ね、どういう人が来ると思って、ここで食べてって それを貯金していくような人がそんなにたくさんいると思ってるのかなって、うん、想像してほしいなってよく思ったりするんですよね。だからその課題っていうのは本当に僕もみんなに知ってほしいし、未来チケットの時とかもね、うん、金秀の未来チケットも困ってない人が取ったらどうするのって、うん、困ってるかどうか聞いたらみたいな意見があったっていうのがあって、
うん、
どうやって聞くのってレジで困ってますか判定するの、うん、って思って、
あ
で困ってますか判定した人が取れたとしても、あれ取るイコールみんなからチケット持ってたら あいつ貧乏人だぜって言われるようになるのって、ね、
うん、
だから誰でも食べていいですよっていう話になってるじゃないですか、うん、だから本当にこれが課題なんだってことを分かってほしいよね、うん、子供に対してそんなケチくさい大人たちでいたくないし、子供たちにそういうふうに思われたくないよねって思ったりします。本当にその課題みんなに伝えたいなと思います。でそのまあいろんなことがあったと思うんですけど、今現在の、まあ、これから今までの7年これからのまた新しい、のが物語というかいろんなことがあると思うんですけれども、今のその夢とか目標、こんなことしていきたいな、あんなことしたいなってことはありますか。
今まで7年間ですね、あの地域の方にいろいろ支えていただいたり、企業さんとかにもいっぱい応援していただいた中でたくさんの子どもたちが育っていったんですけども、その子どもたちがやっぱりあの中学高校大学と育っていく中でボランティアとして戻ってきてくれてる、
は
あ、あの状況があって、まあ、その子たちがまあお兄さんお姉さん的にあのいろんなお手伝いのみならず、子どもたち、まあ、小さい子とかの、まあ、一人っ子とかが多かったらお兄ちゃん的存在になったりお姉ちゃんになったりっていう形で、そういう体験、あ、体験じゃないですね、まあ、そういうあの応援をしてくれてる中で、あの今後はやっぱりあの子どもだけじゃなくてやっぱり自治会、まあ、地域ですので、あの高齢者の方とかやっぱり一人暮らしの方とかいろいろ困ってる方とかも、あの本当にそれこそ誰でも大変だったら一度来てくださいみたいな形の食堂でありたいなっていうことと、それをこう応援していく子どもたちを今度どんどん見守っていって育っていけたらな、うん、あの育って戻ってきてもらえたらなっていうのが夢ですね。
素晴らしい、本当に夢だと思います、うん、応援していきたいなと思います、はい、あの本当にそうですよね。子どもだろうが誰だろうがっていう、そのこういう交流できる場所が減ってきたから、なんか助けを求められるような場所も減ってきたから困っててっていうので、うん、なんかその出て撒いた種がまた戻ってくるような、うん、そういう街づくりって本当に素晴らしいよね、
うん、
なんかもうそれが実際に行われてるんだったら、そんなそれ以上素敵なことってないですよねって、
うん、
って思うよね、
はい、
うん、で、あの僕が子供の頃お世話になって、そこでねお世話になって、うん、で助けて、おじいちゃんだったらまた困窮し、例えば困窮しまたそこに行くみたいな、
うん、ずっといてもいい
ずっといてもいいし 俺にも順調な時もあったんだけどね、うん、みたいなことを言いながらとかね、なんかそういう話とかできたら本当素敵ですよね、
う
ん、
そうですね
でもまた戻ってきてボランティアしてくれるってすごいいいですよね、うん、
この架け橋沖縄は、沖縄の支援を紹介しつなぐということを目的としておりまして、今ラジオを聞いた方で、あ、ハッピーティダクラブさんの活動そんな活動なんですねと、何か自分も力になれることがあったら力になりたいなという人がいた場合、人でも物でもお金でも何でもいいので、こんなものを必要としておりますというのをぜひともお伝えいただけますでしょうか。
はい、もちろん物資もありがたいんですけども、やはり今までお話ししたように、人とつながるっていう意味でいろんな方に関わっていただきたいというのがありまして、私の方の食堂は第1土曜日にやってるんですけども、いろんな方が食べに来ながらいろんな子どもたちと関わっていただいたりとかしていますので、いろんな企業さんの方もぜひ見に来られながら一緒に自分たちも食事をしていただいて、この子たちがどういうことを望んでるのかなっていうのを実際見て経験体験していただけたら一番だなっていうのと、あと今クリスマスやなんかでイベントとか多いと思うんですけど、やっぱりクリスマスイベントとか高いんですよ、入場料とかが、うん、そういう中でやっぱり何名か行かせられたとしても手持ちの資金ではもうそんなに行かせられないので、こういうイベントの時期とかにこういう入場券だったりとか、子どもたちが直接体験できる、うん、イベントなどがありましたら ご招待いただけるととても嬉しいです。
ありがとうございます。最後に、先ほどもお伝えしてもらったんですけれども、改めてクリスマス会のイベントと餅つきのイベントの、はい、日程を紹介してもらえますでしょうか。
クリスマス会は12月25日なんですけども、もう一応すいません、ちょっと残念ながら締め切りといいますか、
そうだったんですね、
もう100人ほぼほぼ埋まっておりまして、
すごい。
で1月6日の餅つき大会はまだまだこれから呼びかけをしますので、
はい、
地域の皆様、地域外の皆様もぜひ八房自治会をご覧になりながらいらしていただけたらなと思います。
ありがとうございます。令和6年1月6日土曜日ですね、八房公民館広場中志公園で、午前9時半から受付開始10時スタートってやつですね、
はい、
ぜひとも餅つき大会の方を皆さんご参加よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ、架け橋沖縄、最後に皆さんに伝えたいことなどあったらぜひ、
はい
はい、
これからもたくさんの支援をお待ちしておりますので、皆さんもどうか子どもたちの応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、浦添市手田子未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソ子ども育成会会長の加藤陽子さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ時刻は12時48分でございます。ハッピーティダクラブの餅つき大会、餅いいですよね。正月食べる餅美味しいですよね。
沖縄俺だけなのか餅つきの経験が ほとんどないな。
あ、本当、うん、沖通り会とか餅つきやってますから、
はいはい、
今年やるのか分かんないですけど、うん、大変なんでね、あれね、すごいね、
大変。
だって餅米を炊くでしょ、
うん、
炊いたものをも買うことも、業者から買うこともできるんだけど、
はいはい、
炊いてそれを、この餅つき木っていうか薄と木ね、
うん、
でその薄の方にちょっと水少し湿らせてお
い
て、でそれで餅入れてつくでしょ、うん、つくのもすごい時間かかるし、
うん、
ついてやっとの思いで出来上がった餅、
うん、
それをちぎってこう分けるのもすごい大変、
うん、
手袋とかもベタベタになりますから、あれをちぎってきな粉とかその粉、きな粉の粉とか砂糖醤油の中にこう入れたりするんだけど、
はいはい、
それを渡すときに粉も舞うし垂れるしもう大変ですよ。それで それを配った後に手渡しで渡すわけじゃないですからね、うん、あーんって言ってるわけなんか容器も用意しないといけないでしょ、うん、容器もらってそれをパクッと食べる、食べる瞬間うまいですよ、うん、つきたての餅ってあったかくてね、うん、もう美味しいんですね。でそれを食べた後、そのゴミを回収して、でその餅つき機とかバットとかね、粉とかもなんかいろんなものもこう全部洗って、で餅つき機ですよ、あの これをこそぎ落とすっていうのが大変重いしさ、薄もきねも、だからあれを例えば水道のとこ持ってってとかじゃないんですよ、あれ水にあんまつけっぱなしにしとくとダメなんですって。 木だったら水吸いすぎて割れちゃうから、だからこすってこすって取るんですよ。だからただの料理の配布イベントじゃないですよ、あのまだおにぎり配ってると豚汁配ってる方が楽ですからね。
うわ、
餅つきっていうのはもう
相当な覚悟を持って、
炊き出しでも結構難易度の高い炊き出しですから、うん、食事を配るイベントにしては大変なんですよ。だそれをやってくれるっていうのはね、本当に子供たちって餅つきのね、あの映像アニメとか見るかもしれないけど、実際にやってるのってめったにつけないじゃん、局長なんてやったことないんでしょ。
やったことない。
だから相当なレアイベントですよ。
レアイベント、
このジャパンに生まれて餅つきしたことないんですか、まあ、
正月以外なかなか機会ないよね、
うん、外国の人に言われない、あのジャパンでは餅つくんでしょって。
餅つき
で餅つき俺もやりたいんだけど、ジャパンの子供たちはみんなついてるんでしょって。いや俺ついたことないんだよねって。おージャパン、お前日本人じゃないなとかって言われるでしょ
どんな偏見ちょっと侍っていないんだなって思った次の段階の話よ多分、う
んうん、自転車の店多分さ、そんなに大変なんだ、そんなに大変な、大変ですよ。だからその楽するために餅つきのなんかその餅つく用の米と配り用の米を分けとくと、餅を分けとくと、
はいはい、
配り用のやつはあらかじめ個包装しておいて配るっていう、で餅つき用なパフォーマンス用でやるっていうのがなんかスマートなやり方であるって最近とか昨日聞いたんですけど、
もう店餅
店餅ですね、うん、ついたかのように見せかける餅ですね3分後の、あれがこれですみたいなですね、うん、料理番組とかでやる、20分煮たものがこれですみたいな、
うん、実は見栄えの栄養にちょっと配分変えてるとかねそうね、そうなんか混ぜてるとか、
ね、混ぜたりとかね、うん、お餅ついたことは僕何度もありますね、施設の方でもつきました。そのおじいちゃんおばあちゃんに配れずですね、僕が施設、ホームレス支援施設で、助けてもらって育ったので、うん、そこでついた餅とかね、イベントとかやりましたよ。
マジであんなの早くやる、
早くやらないです別に、あのつく瞬間はもう楽な状態です。最初米粒の状態のやつを臼に入れて、あれをこう、キネの頭の方とこの棒の方を持ってグリグリ潰す時があるんですよ、うん、グリグリ回りながら、 あれが大変なんですよ、はい、あれをパンパンつくのなんてもうそんな大したことないですパンパンつくのは誰でもできますよ、うん、ただあれをつく時に、間違って臼の端っこの方とかにパンって当てちゃうと、キネがこう破片が飛んでったり割れちゃったりするんです、はいはい、だから割とちゃんとあんな早くやんないでしっかり
ゆっくり
狙ってやんないとダメってことですね。木片が入ってる、木片が入ってる餅なんかあったら下手なやつが作ったってよ今はそんなことがないように、なんか別の素材でできてるのもあるんですけど、樹脂みたいなやつでね。たけしさん、つきたての餅熱々のに醤油垂らして食べるの本当に美味しい。本当に美味しいですよね、あれがうまいからやるんですよね。
ちょっと食べ、やりたくはないけど食べたくはなってきた。
FM の葉の前とかでやったら多分下でも割れちゃうなたけしさん、餅つき内地でもあまり見かけなくなりましたね、木曜おりちゃんの秋山ひとみさんの実家で親戚集まっての大々的な餅つきを毎年やってます。
お
言ってんのそれにやってますってのはたけしさんもやってるってこと秋山ひとみさんの実家でやってますって、秋山ひとみさんが実家でやってますじゃなくて、たけしさん行ってんの実家に
親戚なの
分かんないです、親戚じゃなくても行ってそうな感じするのでどこにでも本当にいそうな感じがするので、ね、他にもねコメント、お餅のコメントありますけど、まあなんか餅つきいいですよね。本当は FM 那覇もこんなに人がいるんだからみんなでね、やりたいですけどね。隣が韓国料理屋なんでね、餅つきじゃなくてトッポギでもついたらいいと思うんですけど、トッポギついてみんなでそのトッポギ食べるとかね、トッポギってつくものなのか知らないですけどね、僕は。でもあれ、餅じゃないのかなって思うんですよ。トッポギは多分つくものじゃなくて、なんか別の感じで作ってるんでしょうけどね、うん、粉みたいなやつ、なんかパスタみたいに作るのかな。
まずはまあ、きりたんぽからでしょ。
きりたんぽは餅でもなんでもないですよ。きりたんぽって、もち米じゃないですからね、あれは。
あ
うん、ですね、パパイヤさん。 黒の章比叡が欲しがってたような手に入れたんだっけって今ネットで調べてしまったいらない情報だったそれは正しいインターネットの使い方だと、うん、そんな情報を調べるためにファンブックとか単行本買うやつはアホですよそれぐらいだったら検索した方が絶対いいですから、うん、そのためだけに単行本何巻持ってもう古本屋さんにしかないですからね、うん、有楽町の古い本はね見つかんないですよ黒の章みたいなねだからいらない情報を情報にもあのいる情報といらない情報正しい真偽が正しくても正しくなくてもあ真偽が正しくても、うん、いる情報といらない情報があるんだってことですね正しくても間違いがなくても、自分の、信念心情に合ったものを調べていくべきだとそれでトンネルになるっていうことが、なるじゃんっていうことなんだけど誰も傷つけないしいいことしてるんだったらトンネルになってもよくないって思うんですよね、
うん、
まあそのいいことしてるつもりがめっちゃ周りを傷つけてることに気づかないトンネルはやばいですけどめっちゃ屍の上に立ってますよみたいなね感じだったらやばいですけどもねただ虚無に注意ってことですね虚無感に注意っていうかなんかいろいろ知りすぎて疲れ果てないようにっていう戦争のこととかもたくさん調べたら今のパレスチナ、うん、イスラエルのこととかも調べたらすごい歴史遡りますからね、うん、今のこと浅いとこだけで調べたらもうしょうがないですよもう何千年という歴史の戦争ですよあれを最初の浅はかなとこだけ調べてもう疲れるけどもっともっと調べてたら本当に虚無感訪れますからね、うん、だから何がしたいかで情報を調べたらいいと思います戦争を止めたいって思うんだったらそこまで行く必要ないと思うんですよ、うん、止めたいという言葉を吐くだけなのでやめてほしいとかね誰かを傷つけるために調べるっていうのは本当に悲しいことだと思いますね批判したりとかねはい、はい、というわけでございます、まあ難しいよねいいものに変えていくためだったら批判も必要なんだけどね、うん、はいというわけで、本日のお相手は私奈良蓮と
セバスチャンでした
後でポッドキャスト、YouTube アップロードしますのでぜひとも聞いてみてくださいね今日もトークダンジョンビートお聞きいただきましてありがとうございましたみんなそれではバイバイ、バイバイ